お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週は国際協力の現場で学んだ幸せ分担の考え方についてと、男女共同参画推進室長で総合科学系地域共同教育学部門の准教授でいらっしゃいます広瀬淳一先生をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回のテーマが国際協力の現場で学んだ幸せ分担の考え方ということなんですけども、はい、そもそも広瀬先生のご専門が社会学と幸福研究、あと国際開発学ということで、そういったところもですねこう絡んでくるのかなというところなんですが、そもそも先生番組でこのテーマを取り上げた理由っていうのは何があったんでしょうか。
はい、日本は物質的には物は豊かになったという印象がありますけども、はい、ある統計を見ると1958年から1987年に確かに物質的にはそう5倍に豊かになってるんですね、はい、で一方で幸福度という視点を入れて見てみると、はい、一定の生活水準に達した後にはそれほどその幸福度は伸びないでもう横ばいになっていると、はあ、それと日本の社会が特徴的なのは、うん、年齢と幸福度という形で見ると一般的には、どの国を見ても30代から50代という期間は幸福度がちょっと下がっているというのはよく見られるんですけれども、はい、普通そのリタイアの頃に なりますとそのネガティブ感情が減ってきて幸福度が少し高くなってくるというのが国際的なパターンなんですね、ええ、ただ日本の場合はそのリタイア以降も幸福度が減り続けているということで、はい、結構国際的に注目をされている国になっています。で、日本はすでに高齢社会というふうに言われてますけども、はい、2050年には人口の 41% が65歳以上になるというふうな言われ方もありますけれども、はい、このままでは幸福度が低い国になってしまうのではないかというような心配をしています、はい、で私高知大学で男女共同参画推進室というところで働いてるんですけれども、はい、でそこで幸せ分担というキーワードでいろいろ活動してるんですが、この年齢を重ねていっても幸福であり続けられるその社会の要因というのは何だろうということをいつも考えていまして、はい、で今回こういう機会いただいてちょっとお話ししたいなと思いました。
はい、これは本当に真剣に研究していってほしいテーマだと思いますよね。2050年には人口の 41% が65歳以上になるということは国民総不幸社会というものをひょっとしたらもう言葉はあれですけどあり得るかもみたいな。
そうですね、そうならないようにどうしたらいいかということを学生の頃から考えて、ね、はい、やっていくことが必要かなと思います。
これは今20代の学生の皆さんも喫緊の自分たちの将来がかかっているテーマとも言えそうですもんね。
そうですね、
はあ、分かりました。で先生そんな中ですね、国際協力の現場、先生もいくつもねその現場っていうのを言ってらっしゃると思うんですけども、はい、そんな中でのある気づきもこれきっかけだったそうですね。
そうですね、私今男女共同参画推進室で室長をしてますけれども、もともとは国際協力の分野で働いていました。それで実際国際協力の仕事で太陽州とかアフリカで7年間ぐらい暮らしていました。
はい、
で国際協力の現場ではそのジェンダーであるとか男女共同参画というのは、ごく当たり前のことなので、その時の経験もあるのでそれを踏まえて、大学で男女共同参画の仕事をしているんですけども、
はい、
で2003年から2005年までは青年海外協力隊員としてパラオという南太平洋の小さな島国に派遣されました。
はい、
そこでは本当普通の一般の家庭に2年間ホームステイしながらその家から仕事に通うと、で現地の普通の家族と一緒に生活した経験というのは、パラオの人たちの、 その数字とかから見えないような生活スタイルを知る上で大変有意義な時間だと思っています。
はい、
でそれ以来パラオとお付き合いがあるんですけれども、いろいろ自分の経験を振り返ってこう考えてみると、パラオの高齢者がもうとても幸せそうに見えたんですね。
はい、
で特にパラオは母系社会ということで知られているんですけども、
はい、
その関係からかおばあさんたちがとにかく元気というのが、はい、ありました。そういうことを思い出して、
はい、
ちょっとパラオ幸福度というところから見たら面白いのかなというような そういうような、はい、ことを思いました。
そうなんですね。先生、これ母系社会というと簡単に説明いただくとどういうことなんですよね。
あ、そうですね、日本ですと父方の、まあ、家庭の中に入っていくという形があるんですけど、母系社会ですと例えば私4人家族です、
はい、
で、子供が2人います、その時その家族の中で1人私だけが違うコミュニティの人なんです。
そうなんですか、
はい、お父さんは
お父さんが違うコミュニティ、
はい、
はあ、
要するに母系社会っていうのは母方を通じて家族を継承していくわけで、はい、はい、で、その子供は、はい、あのそのお母さんから生まれているので、
はい、
母系の親族集団に入ります。
そういうことなんですね、
はい、なので、はあ、例えば私の妻の兄弟に男性がいた場合、はい、その男性はあの妹の、
はい、
子供たちにいろいろ支援をするような、はい、とても面白い社会なんですけども、まあ、私だけのけものの
けものってまたですよ、ね、そうですか。
その代わり私は私に例えばお姉さんとか妹がいた場合、はい、そこの子供に例えば学費の支援とかをしたりとか、はい、なのでですね、まあ、協力の輪をそういう形で広げているというような仕組みと考えていただければいいのかなと思います。
そういうことなんですね。あ、分かりました。で、先生はそうして長い間過ごしてきたそのパラオ、そこでの暮らしの調査で、まあ、様々な発見があったということなんですけど、この調査を分析した結果ある教訓を得たと伺ってますけどもね。あ、
そうですね、はい、あのこれまでもパラオの社会でいろいろ調査をしてきたんですけれども、2017年にですね、まあ、これまでの調査とはに加えて、
はい、
あの幸福度の、を測るインデックスをちょっと入れてみたらどうかなということで、あの試しに調査してみました、
はい
はい、でこれまでのようなあのパラオの女性とか高齢者の聞き取りに加えてですね、もうあの20歳以上の男女にあの人生満足度という、はい、まあ、幸福度よりは少しスパンが長い間の幸せをこう尋ねる、質問なんですけども、それをアンケート調査で、行いました、はい、するとですね、あのいろいろと面白い傾向が出てきて、
はい、
最もその、幸福度に影響が出てるなっていうようなことが統計上見えてくるのがですね、
はい、
とにかくあの存在しているだけで、自分が存在してくれるだけで受け入れてくれるコミュニティがあるっていうこと、
うん
うん、それが非常にこう大事になっていて、でさらにそのコミュニティに対して自分が責任を持ってある程度貢献をしている、で本当に困ってくれた時に助けてくれる友人や親族が2人以上いる、
はあ、
その辺がすごく高いあの幸福度を表していました、
ええ、
もちろんその他にも地域のパーティーとかイベントによく参加するとか、あの伝統的なこう儀礼とか儀式を尊重するというのもありますし、寄付をしたり、もう自分がボランティアに出かける、
はい、
でまたあの高齢者ですと若い世代に自分の経験とかを助言したりする、または金銭的なサポートをするとか、そういうことも非常に重要でした、で少しあの幸福の賞味期限が短くなるんですけれども、
はい、
自分で野菜や果物を育てる、うん、でそのできたあの野菜や果物を近所にお裾分けする、
はい、
ね、それも非常に幸福度を高めていることが分かりました、
はい、
はい、あのあとはあれですね、カゴとかマットとか、あとは釣り竿の手入れとか、
はい、
そういう作業をしている時もですね、はい、あの幸福度が高いというようなことがありました、
うん、
でそういうよあのものを他の要因とかと見ていくと、
はい、
ま、収入は平均または平均よりちょっと低くても、そういうようなことをやっている人は、まあ、幸福度としてポジティブな状況になっていると、
はい、
一方で学歴が高くって収入が高いにもかかわらず、うん、そのコミュニティとの距離感に、まあ、ネガティブな印象を持っていたり、実際にあんまし関わってない人の幸福度というのは、
はい、
まあ、低くなるような、傾向が、見られました。
へえ、そうなんですね。あ、これでも面白い調査ですよね。
そうですね、
はあ、果たしてこのまま日本でやったらどうなるんだろうっていうようなね。
そうですね、あの、まあ、幸福度調査は結構あの最近よくやられるようになってるんですけれども、
はい、
パラオで面白いのは結構その伝統的な、うん、あの母系社会の制度であるとか、
はい、
あの州庁制度なんかが残っていて、あ、一見あの面倒くさそうな、
はい、
あのルーティンがいっぱいあるんですね、
ええ、
ただそれはそのルーティンに関わることでメンバーが こう関わる人間関係を作るきっかけをこう与えるようになっていて、まあ、めんどくさいなっていうふうに思ってもそこをやることでやはり幸福度は高くなるような仕組み、一方でそれめんどくさいし自分もっと他のことでお金儲けたりしたいよというようなことをやっているとやっぱり、まあ、小さなコミュニティで暮らしているというのもあるんですけれども、
はい、
やっぱりなんとなくちょっと不満だなとか幸福度高くないなというようなことを、まあ、思うという結果がこう数値上出てきているので、
はい、
やっぱりそのなんだかんだこう人間がつながるような仕組みというのが、
はい
伝統的なこの暮らし方の中に、うんまあ、あるんじゃないかなというふうに私今思ってます。
なるほど。いやこれはでもやっぱり面白い調査だなというふうに思いますね。はい。で先生その中で得られた教訓としてはどうでしょうかね。
そうですね、
うん、
まあ、その人間関係や信頼っていうのは、はい、こう構築していくのに非常に時間がかかるものなんですけども、はい、ただこうできてしまうと、うん長持ちするんですね、
はい
うん、でそれ経済学で非知財っていうふうに言うんですけれども、
はい、
一方で、まあ、所得が月給が上がったとか、高級品買ったとか、
はい、
昇進した地位が上がったっていうようなことは、はい、もちろん満足度上がるんですけれども、いやもう 1,2 週間してみると、
うん
課長になったけど大変なだけでそんなに幸福じゃないなというふうに言う幸福に慣れてしまうんですね、はい、そういう意味で幸福の長持ちする期間が短いですね、
はい、
なので、ま、仕事するの大事なんですけども、
はい
でま、人間関係っていうのは家族も地域のものもこう普段からあるので、
うん
ま、ちょっとそれに甘えて、はい、仕事仕事で人間関係を築くようなことにこう、はい、あんましないがしろにしているとですね、まあ、リタイアにこう向かっていく中で、うん
はい
まあ、知財を獲得するにも能力であるとか体力であるとか競争心とか資金力とか地位が必要とか、はい、そういうものがあるんですけど、それがだんだん定年退職に向かっていくと、はい、なかなかなくなってくると、でその時にですね作るのに、時間がかかる、うん、その人間関係とか信頼というものも、はいもしなかったと思うと、まあ、非常に怖いなという気はするんですけども、
はい、
いざその人間関係とか信頼をお金で買おうと思ってもすぐにはやっぱりできないですよね、
はい、
ということでやっぱり普段から仕事のしすぎで家族とかまた地域とか友達とかそういうところの交流というのをですね、あんまりこうないがしろにしてしまうのは長期的に見ると非常に幸福度下げるのかなというふうなことがパラオの方の生活を見ていて、
はい、
改めて分かったというようなことです。
今の先生のお話聞いてますと僕自身本当に身につまされることの連続といいますかですね、20代とか30代前半とかですとやっぱり体も多少無理が効いたりもしますし、まあ、いろんなことはまだまだできるっていうところはあったのがやっぱりもう41なんですけども、はい、だんだんその、ね、体力的にももちろん無理が効かなくなり始めてるところもあるし、この先考えてみて確かにその成功の可能性っていうのをいろんなところに見つけられたね、一昔前よりはちょっとまあ限定的になってくるかなっていうところも、まあ、
そうですね、
はい、
そういうこともあるかもしれない
ですね、まあ、人生の違う局面っていうのもねどんどんあるわけですからね、はい、って考えてくるとさっきおっしゃってたその賞味期間の短い競争だったりとか、まあ、そこから得るなんか勝利の味わいみたいなものがですねだんだんこうそういうものを得られる資源的にも少なくなってきますし、でも確かにそういうものばかりの味ばかり追い求めてしまっても、もう短いスパンを、ね、繰り返さなきゃいけないということで、
そうですね、
やっぱ心身ともに摩耗していくだろうなっていうのは分かりますよね。
そうですね、そうやって賞味期限の、はい、まあ、短いその喜びなんですけれども、それが切れかかると、うん、もっともっと欲しいというようなことになると、それは行動経済学とかでも研究されている方がいて、
はい、
快楽のランニングマシンという名前が付けられています。次から次へとでただそれにハマってしまうと気づいた時にはということもあるので、はい、
なるほど、
ちょっと気をつけた方がいいかなという感じですね。
またこのランニングマシンというネーミングの残酷さですよね走ってるんだけど距離的に前進んでないっていう、そのなんとかね。
そうなんですね、
まあ、そうですか。いや言えてみようだなという一面ありつつっていうことでしょうか、
はい、
そうか、いやよくわかりました。 で、そんな中高知大学では男女共同参画人材の育成を目指しているんですよね。
そうですね、うん、私は男女共同参画の人材育成というのを心がけているんですけども、はい、それはそんな大層なことではなくって、特に大学生にはいろんなことにチャレンジしてほしいなというふうに思っています。
はい、
というのはですね、大学では学生を、立派な社会人になってくださいという形で送り出すんですけれども、
はい、
この社会人という言葉ですね、
はい、
その社会人の領域には地域領域であるとか家庭の領域であるとかまたは個人の趣味とかいろんな領域があると思うんですけども、それに加えて職業領域があると、
はい、
で私この4つの領域大事だと思っています。ただその日本では、社会人というと職業人としてというようなところにやっぱりちょっと偏ってきたのかなというようなことがありまして、
はい、
それぞれの領域均等にというのはなかなか難しいんですけれども、それぞれの領域に気配りをするというようなことが大事なのかというふうに思っていまして、
はい、
で大学生の皆さんにはですね、もちろん勉強大事ですけども家族とか関係も大事ですし、部活とか友達関係、アルバイト、またはボランティアとか、いろんな経験をして人間関係というものの作り方を学んでいってほしいなというふうに、思っています。
はい、
それから学生もちろんなんですけども、学生を社会人として送り出す側の大学もですね、だから特に教職員ですね、
はい、
も男女共同参画人材で、あるべきというふうに思っています、
はい、
で大学生が日常的に接触する大人ということで、やっぱり大学にいる教職員はその代表になるわけで、
はい、
彼らが、私も含めてですけども、ワークライフアンバランスな状況で、
はい、
幸福度が低いというのはやっぱりいろいろ説得力がないのかなということで、まず私たちが働き方を、
はい、
考えるというようなことを意識して男女共同参画推進室の活動をしています。で、私は国際ボランティア概論という授業もしてるんですけども、はい、ありがたいことに毎年200人ぐらい履修してくれるんですけども、彼らが言うのはカースト諸国の子どもたちの笑顔を見て国際ボランティアとして活躍したいというふうにたくさんの学生が申し出てくれるんですけども、ひょっとしたらカースト諸国で見られるような、子どもたちの弾けるような笑顔、
はい、
ような笑顔に自分たちもなりたいからということでの憧れなのかなというような気もちょっとしているところです。
なるほど。いやでもね、我々もですね、その毎年4月になるとですね、新社会人のシーズンですねなんて話をするんですけど、この場合その新社会人って職場での新社会人というイメージしか持ってなかった気がしますので、先生がさっきおっしゃったように社会人というものはそもそも職業領域、地域領域、家庭領域、そして個人領域などの領域があるものなんですよという意識ですと、なかなかこれまでの認識でその社会人っていうものを全てカバーしているとは言い難いですからね。
そうですね。なので例えば企業にこの正社員で、はい、として働いてるというだけではもちろんなくて、
はい、
例えば専業主婦という、これまでの形でいる方も、はい、それはもう子育てを通じて地域の中での社会人なわけですし、
はい、
NPO であるとかいろんな働き方もしてる人がいると思うんですけれども、その全ての領域で関わってる人をもう社会人というふうに捉えると、そういう視点が必要なのかなというふうに思ってます。
いやもうその視点さえ持てば、なんて言うんでしょうかね、男女共同参画っていうのはすごく自然な流れとして捉えられそうな気がしますよね。
そうですね、そうなってもらえるといいなという。
いや本当にだから職場で働いている人だけが社会人なわけじゃないんですよという意識で全体をこう見るとすごくそれ大切な視点な気がしますよね、は
い、そうですね。学生もすでに社会人だという視点ですね、
そういうことですね、はい、社会の一員っていうのはどういうことなのかと、はあ、いうことを、意識してその新しい職場とか新しい環境に飛び込めばですね、必ずしもその、一昔前でいう会社人間とか、
はい、
仕事ばかりの人間っていうね、そういうことはなくなってくるかなというふうにも思いますしね。
そうですね、はい、
さあそれでは最後になりますけども、先生あのお知らせがあるということで。
あ、はい、今あの国際ボランティア論という話をしたんですけども、はい、その枠を使ってですね、5月の28日月曜日の14時50分から16時20分なんですけれども、朝倉キャンパス共通教育棟の221号室であの男女共同参画が主催しているロールモデル講演会というのを毎年開いているんですけれども、今回の講師に元ボリビアに派遣の青年海外協力隊で現在の高知市土佐山で桑と茜というあの団体を主催している福田若菜さんという方をお招きして、ボリビアの人々との出会いから手仕事の場作りを始めてという題名であの講演会を開催いたします。
はい、
でまあ、授業の学生も入ってくるので残席わずかなんですけれども、一般の方にも開放いたしますので、ご希望の方は男女共同参画推進室電話番号 088-888-8022 に、お問い合わせください。
というわけで今日は広瀬先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。